町思いラジオ。この番組は毎週西東京市という町でご活躍の方々にご登場いただき、この町に対する思いを語っていただきます。
末北達夫の町思いラジオ。
町づくり一筋にまっしぐら。
さっきのところ3階上がるでしょ、
はい、
あとあの専門店街のあの辺に上がるんですよ、
はい、
あの辺にね、はい、でそこのところから夕日を見ると、はい、綺麗なんだ。すごく綺麗。富士山が見えて夕日が見えて、でものすごくね、あそこの景色はいいですよ。あのちょうど日の丸じゃないけど、
はい、
あそこの、あの辺で
上あたり、
あの下から見るんです、ね、あの下ですよ。
3階から、
3階からてちょうどこの向こうに見える、
こういう、
今の夕日の入るとかね、はい、ものすごくいい、この何ていうかな、
場所ビューポイントといいますか、
雰囲気がいい、
イルミネーション、
イルミネーション、
はい、
あれを作るんでね、その時にはこれちょうど綺麗に買ってあると思うん
で、うん、今この木ですね、周りのペデスができ
る、ね、ここにある木が綺麗になってね、
はい、
去年あたりからね、イルミネーションの量と質と変えてきたんですよ、
うん、
いやもっとよくしようと思ってるから、金かかるからね。
大変ですよね。明日お金です
ね。いやいや、朝はね、出すわけじゃねえんだ。朝は結構出すけども、それは出店者とね、
はい、
含めて、いわゆる両方で持って、
はい、
持ってやるんだよ。
今駅から歩いてきてますけど、このアスタの近くになるとこの横に屋根がありますけども、
ね、
駅の方にもこの屋根が続いているといいですね。
だからそれをですね、今実は市の方にお願いをして、
はい、
で今の市長はになってからやりたいけど金が
ない。これはお金かかりますもんね。
いやそれは予算はね、市のことですから、金さえあればいつもやれるんです。それともう一つ、これはね、はい、これが実は私がこの再開発をした時に、
はい、
作った、ちょっと面白いでしょ、
はい、
人々の願いと努力が実を結び、今ここに新たなる歴史を作ると。平成7年3月、田無市長末北と、これはなくてもよかったかもしれない。末北とはなくてもよかったけど、これはでも誰が書いたのか、誰がこの詩を作ったのかというのは分からないといけないと思って、
はい、
これは僕が書いた字だからね。
末北さんはこの人々の願いと努力がっていうのをお書きになられた、
全部書く、これ書いた。
やっぱり、ね、この番組でもずっとお話伺ってきましたけども、本当に皆さんがこうしたいなっていう思いがあって、うん、なおかつ努力をしてやっとこう形になって、うん、でここに出来上がってるっていう、
それはねこの文章の通りでね、僕はその時の自分が考えた感情がそのままここに出て、はい、で人々の願いと努力が実を結び、今ここに新たな歴史を作る、まさに歴史を作ったということで、この僕はね、
はい、
歴史観にうんと注目して、
はい、
歴史、まあ、早ければ、人間も歴史があるけども、町にも歴史があり、
はい、
それからこのビルにも歴史があるわけですよ、
はい、
その歴史をやっぱり大事にしたいという意味でね、
そこに日があるとは気がつかなかったです。
そうでしょう、はい、考えちゃう。
でこうやって入り口 このもう真上とかこうガラスで大きくなって、ここもこう目立つというか、すごいしっかりしてますよね。
そうですね、ここはここにイルミネーションができれば、
はい、
全部バーッとこう、やりますから、もう間もなくなるね、
はい、というところで、じゃ あのビルの中へ入っていきましょうか、
はい、はい、この中はですね、
はい、
そこがちょうど境になるんですよ。これは通路になっててです ね、
はい、
でこれがこっちがリビング、こっちがアスタ、
はい、2つに分か
る、このある意味じゃずっと一本の道路がここにできてるわけです、
はい、 通路ですね、
うん、でもリビンもアスタの中の一員なわけです。
そうなんですよ。これはアスタビルの中のリビンが、あの百貨店として、
はい、
当時は田無西武、
はい、
田無西武という百貨店で出したわけ、
はい、
それがあの企業の都合で、
はい、
あのアメリカの会社
が変わって
買って、
はい、でここを通り抜けてくると、このセンターコートってあの広いところですけども、このショッピング街の中にこんなに広いゆとりがあるっていうのは、
これは実はね、その前では市が開発をしたことによってこれができた、うん、それはね、いわゆる商業意識が強くて、
はい、
すれば こんな広場作らない、
ね、お店作って
店作っちゃった方が
お金に
上がるわけです、
はい、
でそれをわざわざ僕は当時の人が集まる場所を作れと、
はい、
いうことでここにそれを作ったんです。センターコート、
はい、
置いて、まあ、これはまあね、
はい、
ゆげみにしとけも返事使ってるけども、
はい、
それはねものすごく使われてるんですよ、
はい、ね、あの展示会があったり、ね、
みんなが楽しくね、あの使える場所になって、
ね、こうやってイベントの案内もここに置いてありますし、
だからねこれは一番いい場所にね、
はい、
作った2階のまっすぐ、
はい、
一番いい場所に作ったんだけども、それがお客を引く要素にもなって、
はい、
何か物を作るときはね金だけを意識しちゃダメなのよ。やっぱり遊びの意識、
はい、
同時に文化の意識、そういうものを全部取り入れてあの作っていくことによってかえってプラスになる、
はい、
ということなんですね。これはそういう意味で良かったと。
この部分はですね、伊東洋華堂なんですよね。
これからここが伊東洋華堂、
はい、
あのね、全国でここだけなんですよ。洋華堂が大型店の中に出店者として出して洋華堂の店をやってるんですね。
ね、でその同じビルの中にある違う大型店もあるわけですよ。ああ、
そうです。ここだけ。で、あとはここをね、
はい、
今新しいという店ということでもう決まってると思うけど、工事してるんですよ。でそこは
なんとは変わりました。
前だから新しいんですよ。
この階段最後事務所に行くのにちょっときついですよね。
まあこれはね4階までね、
はい、
エレベーターはね作ればよかったの、
はい、
それはねこれは
末北津夫の町思いラジオ、
町づくり一筋に真っ白、うん、
だからね本当は4階までエレベーターを持ってくるとどうとか3階で終わっちゃった、
うん、
はい、会長室に入りました、
はい、
鈴木さん、今、アスタの前からこう歩いてきて、会長室に来ました、
ここはねあのこの部屋に入ると僕は今は落ち着くね、この部屋は ね、
はい、
あのガランとしていて物事があんまりある部屋でもないし、
はい、
そして、まあ、この部屋は、まあ、少人数で会議やることができるんですよ、
はい、
大体10人くらいは入りますからね、
はい、
あの10人くらい入って会議はここでちょいちょい僕がいない時もやっていますけどね、
はい、
で、まあ、ここは会長室ってことになってるけども、まあ、役員がみんな使えるように、
はい、
あのできるだけ広い範囲で使ってやっていますけどね、はい、であんまりね豪華な部屋じゃないんですよ、
はい、
これはね最初から僕はそれはこの部屋を徐々に徐々に塗り替えたりなんかしてきましたけれども、
はい、
あのあんまり、豪華なすごい会長室なんていうとねえらいなんかその、いい部屋のように見えますけどそんなにあの豪華な部屋ではありません、
はい、
それはそういう部屋であるからこそいろんな人が使って、
はい、
いろんなことに使って、
はい、
あのそのことがいろんな意味でアスタのプラスになると、
はい、
こういうふうに思ってますから、
ね、はい、あのちょっと説明させていただくと机もあの ウッドのなんか会長の机っていうのがなくて、まあのオフィス机のいいやつぐらいですよね。椅子はなんかちょっと背が高いですけども、あとはソファーが1、2、椅子が1、2、3、4で8あって、あとちょっとあのちっちゃいのがあるから、まあ本当10人ぐらいの人がちょっとは集まれるという感じで、
まあ、僕の性格にもよるけども、はい、入ってちょっと会長室なんて言うとさ、はい、えらい豪華なように、みんな取れるかもしれない、はい、こんなあの背景は空間であればいいなと、
は
い、
安心します。
そう思ってますね、はい、でこれだけの、事務所も狭いし、あのそれぞれの会議室がここ2つしかないからね、あ2つ3つになるのかな、1つ2つ3つ、はい、向こうに2つあるから、はい、3つしか会議室ありませんけども、まあ、できるだけねあのここも有効に使いながら、はい、このアストの運営に当たっていると、こういうことですね。
あの鈴木さんは会長として、ここにあの来られて、そこの机にお座りになられたりされると思うんですけども、どんなお仕事をされるんですか。
僕はねあの会長になったのは確か去年一昨年かな、
もう1年前かな、
はい、その前までは社長でしたからね、はい、で社長と会長じゃ仕事は どう違うのと、
はい、
こう言われるとね困るけどねまああのほとんど変わりませんよ、はい、うん、私は会長であろうが社長であろうが僕は会社のトップとして、はい、この会社このビルがあの良くなって、はい、そのことがを通じて、市民に、いろんな意味であのいい幸せがもたらされればいいなと、はい、そう思ってやってますけどね、はい、で結構ね、はい、あの一日いるわけじゃありません、はい、たまたま朝早くからいるときはありますよ、あのまだ社員が出てくる前から、
あそうですか、そうやって早く来られること
も、そういうときもあります、いろんな意味で、まあ、ここに座ってるときはね僕も安らぐんだ
よ、
ね、あの誰もここからここの声が聞こえないし、向こうからも入ってこないし、はい、だそういう意味ではねここは非常に僕にとってはあの安らぐ部屋であると。
考え事もできる、
考え事もできる、それで同時に 社員を呼んで、はい、今この問題はどうなってんだという話もできますし、ね、はい、でおかげでねあのうちの社員は数は少ないですけども非常にみんなよくやって、はい、それで、熱心に、真面目にやってくれてますから、はい、でそれを通じてねあの我が社の仕事というのは、このビルが、
はい、
この全体ですよ、
アスタ全体、
これはね、はい、こっち側がリビングが入った、
リビングも、
はい、あのテナントが入った、はい、あの6階建てのビルですね、はい、それで、ここまでがアスタが、こっちが朝
あの4階ですか、
4階、
まあ、4階事務所か、
そこに、大体100店舗が入ってます、
はい、
そしてこちらに住宅が200戸、約200戸、
西側の高いのが住宅ですね、高い200戸
ありますけど、はい、それらがの全てをそのアスタ西東京という会社が経営管理を全部やってる、
そうすると市民の住んでらっしゃることも関係しているし、うん、お店が販売をする、うん、そういうことも関係して、それを全部管理してらっしゃる、
うん、それでねあの一番大事なのはこのアスタビルの特に約、まあ、90何店舗入ってますけども、はい、そこに入ってる人たちがあのちゃんと営業ができて利益が上がるという状況にしないといけないですね、
はい、
そうしないとあの食べていけないから、
はい、それぞれのお店、
ね、
は
い、あのその狭い店舗でしょ、はい、ここはみんな、はい、狭い店舗で利益を上げるというのはなかなか大変なんですよ、うん、大変だけれどもそれぞれあの工夫をし、そして同時にそのことをアスタ西東京が指導をしながら、はい、あの非常にうまく回ってる、うん、
はい、それにはあれですね、あの 個々の90何店舗のお店がそれぞれお考えになるだけじゃなくって、それを超えた部分での全体をどうするかということをアスタ西東京というこの会社が考えていく、このビル全体をどう盛り上げていくか。
それはね、いろんな規律があるわけだ、決まり事が、
はい、
その決まり事を守ってもらわないとうまく回らないんですよ、
はい、
だそのことはちゃんとやってもらってますね。
そういう難しいことがあるんですか。
あ、難しいったってね、そんな難しいことを考えちゃってやっていけないから、
うん、
でも結構難しいことですよ。というのはここに出店して仕事をしている以上はこのビルの掟というものはありますから、
はい、
それを守ってもらう、それはものすごく大事なんですよ、
はい、それは例えばその通路に物を並べちゃいけないとかそういうことですか。
で何時には店を開けなさいとか、で何時には店を閉めなさいとか、はい、そういうことでうまく回しているわけ、
うん、
だって1年に1日1月1日に休むだけですから、
はい、そうですよね。
だからあとは全部営業してるわけですから、ね、だからその営業がやりやすく、はい、しかもうまく回るように、
はい、
それを我々アスタ西東京という会社の社員が、
はい、
うまくやってるわけです、
はい、そうと今後は、ここがアスタがさらにどうなっていくかということを考えていくのもアスタ西東京のお仕事。
そうなんです、はい、でもうこれは実際に、このアスタが実はできたのはね平成3年2月6日これは当初はですね、はい、今アスタ西東京という名前ですけども、はい、田無都市開発株式会社として
都市開発だった
、田無都市開発株式会社として発足しました、
はい、
そして平成7年3月10日にこのビルがオープンをしました、
はい、
そして、平成13年8月1日にアスタという名前に、会社名を変えて、
はい、
株式会社アスタ西東京ということで、うん、スタートは、はい、改めてしたわけです。ですからもうかなり の時間18年
ね、丸18年超えて、はい、
だからそれでもあんまり古く見えないように一生懸命磨いてますから、
ね、はい、綺麗にされてますよね。
ただね、
はい、
これだけこのビルがねやっぱり、どっかリニアルをしていかないとね、はい、うまく回らないんですよ。
うん、ずっとそのままじゃいけない、
ダメ。それで同時にね、背景はダメになってくる。
それは建物は
経年劣化、
はい、
この間も大きな地震がありましたよね、
はい、
あの時も揺れたけれども、はい、全く心配なかった、
うん、
それは私が当時このビルを作った時に、
はい、
非常に頑丈に作ってある
んだね、うんうんうん、
業者も一生懸命やってくれて、
はい、
これは地震で何ら問題が起きなかったということは大したもんだと僕は褒めたんだけど、
ね、うんうんうん、はい、ちょっとこうずれるところがこうちゃんとそこでクッションになって吸収したり、ね、そんなふうに、ね、作ってあって、
で、とにかくそれぞれここには何十店舗という何十店舗というか、はい、何十社という会社がいろんなことをやってくれてるんですよ。
このアスターを運営していくのにいろんな会社が、
は
い、
清掃から修理から、
はい、
あらゆることを、
はい、
でそれを全部うちの会社が
コントロールして、
コントロール
して
、はい、それがうまく回ってるということですね、
はい、
今は
じゃあ今後もここがさらに
回していきたいと、
はい、
でそれの2年前までは私が社長だったけど、今私は代表権を持った代表取締役会長として、そして社長や専務やそれぞれ社員の皆さん方が何かあれば社長に相談したり会長に相談したり、そしてまた社長が会長に相談するというようなことがあって、そしてお互いにその足の引っ張り合いがないように、それは僕はざっと見てますけどね、はい、それはうまくいってます、
はい、とこれからも楽しみです、ね、
人間関係ってのはねなかなか難しいんですよ。お宅も いわゆる FM 西東京という会社の運営に人間関係って結構神経使うでしょ、社長は、
はい、
それと同じように、
はい、
僕も結構使ってます。それでうまくいってます、
はい、
これからもだからまあ永久にねうまくいってもらうようにやっていきたいと思います。
鈴木さん、ここがちょっと話は、変わりまして、鈴木さんのこう街づくりへの思いとちょっと伺えればというふうに思っているんですけども、よく山梨のお話してくださいます。で、町ってのはこうだと、神戸に育ってきたと、今ここは田梨西東京っていう町で、ここでもやっぱり生まれ育った人たちがいらっしゃいます。やっぱりそのなんか共通点、町っていうのがの共通点、まあもう違いももちろんあるでしょうけど、なんかそんなところでなんかお話していただけますか。
そうですね、実は私は山梨で生まれてね、
はい、
山梨で、高校を卒業して、
はい、
でまあ、大学にも行っていましたけども、はい、勤めもしていました、はい、そういうことを通じて、約20年間山梨で20年ちょっとかな、
うん、
生活をしていました、はい、で山梨というところはね、ちょっと予想権威よりかね、はい、違うかなというところもあるんですよ、
はい、
というのはね、考えてみるとね、人口がねわずか80万の人口、
うん、
山梨県の人口は、はい、その中で80万というのはね、東京で言えば八王子とね、うん、町田ですよ、
うん、
はい、それを合わせたぐらいなんです、山梨全体が、
はい、
でそういう状況ですから小さな県ですよ、早ければね、はい、でたまたま私はいわゆる西東京市を作った時に山梨に呼ばれて、県で県の早ければ市町村の議会議員と、はい、それから職員を含めて講演してくれないかと頼まれまして、うん、はいはい、それは総務省と、はい、それから山梨県と、それから市町村と、山梨県の市町村と、ね、そこが共催で、私が現職の市長をやってる最中、
はい、
しかもまだ合併したばかりで、
はい、
非常にまだ合併してない、
する前の時ですね、まだ合併作業中、
することは作業中なんです、はいはい、そこで言われてね、交際庁の会館でしたけども、ちょうどその会館は1400人ぐらいしか入らないわけね、
はい、
その1400人しか入らないところに満杯になってね、
はい、
それであおれちゃって、はい、それでそのあおれた人は各いろんな部屋がありますから、はい、その部屋で別のマイクで聞いてくれた、
はい、音だけこう聞こえるようにして、
それはありがたかったね、うん、私の話がそんなにうまくもないし、で面白い話でもないし、それだけ集まってくれたということがね、僕は嬉しかった。そして当時その時に総務大臣、
はい、
当時の総務大臣と、それから山梨県知事と、それから山梨日日新聞の社長と、うん、この3社の共催で私を呼んでくれた、はい、うん、それで、まあ、僕が約1時間半講演しましたけれども、はい、まあ、結構熱が入っちゃってね、
喋り始めると、
だからそれで終わった後、あっちからもこっちからもうちに来て話をしてくれと言われて、
うんうん、
実は山梨県中で20カ所くらい
講演を
して、
その人数の人口の少ない山梨県の中で20カ所も講演、
20カ所もやった、
はいはい、
しかも人数がね、多い少ないは別です、
うん、
でもそれでもね、最低でもね50人くらいはいましたよ、
うん、
議員だけだなんて言いながら周りに含めて、それで、そういうことで講演を20カ所ぐらいやりましたけれども、それは山梨県のだから合併や市町村づくりに大変役に立ったと思いますね、
うん、
だから山梨では僕はずいぶん名前を売っちゃってて、だから、はい、一時僕を知事に出せなんて話がありましてね。だけど僕はいや、嫌だっつって、まあ、そんないきさつがありますけども、非常に、楽しい時期がありましたね。そして、まあ、田舎のことですからね、はい、えらい山奥に入ってって話もしましたよ、うん、でそれは楽しかったね、そしてそのことが、はい、僕は本当は山梨のためにプラスになっていると思います、はい、だから市町村合併が山梨は結構進みましたよ、そして新しいだから都市がうんとできたしね、はい、でそれは合併反対っていう人にすればそれがマイナスだなんていう人いるかもしれない、うん、僕は合併がいいとか合併がダメだとかっていうことを言ってない。町づくりというものはどうあるべきかということを、はい、うん、その基本に話をした、はい、でそのことは市民の融和と市民がどうそのことで努力をすればいい町になっていく、いい村になっていくのかということをね、ずっとやってきて楽しかったですね、
はい、
うん、
ね、市民が一緒に考えてどういう町にしていったらいいかと、それは山梨であっても、ここ田無西東京であっても、やっぱりそこに住んでる人たちが自分たちの町のことをこう良くしたいなって思う気持ちがどれだけあるかっていう部分では共通でしょうかね、う
ん、同じです、全く同じ、うん、それでね、この町をどういう町にしたらいいということで意見が出れば出るほどいい町、
いろんな意見が出てい
い、出てきていい町、うん、
はい、
それはね、確率的な町にならないんです、うん、いやそれは町じゃねえかという意見が出たり、いやそれはこうすべきだと、はい、でそれができるその町というのはね、うん、非常に民主的な、はい、いい町になりますね、
はい、
そういう意味ではこの西東京のを作った時に田無と親が合併したときに、はい、実は人口ものが違うんですよね、
はい、
親は13万人ぐらいあって、それで田無は8万から9万、9万、12万から
田無が7万ぐらいで、向こうって言っちゃいますね、田無が7万ぐらいで親が10万あるかないか、
あ、そうか、とにかくね3万人ぐらいに違う、
はい、3万ぐらい違いますね、はい、
それでね、だからそれがね、そういう違いがあってもね、非常にうまくいってるっていうのは、
はい、
もう合併してからね、かなり経ちます、12年経ちます、
はい、
経ちますけれども、実はまだそのお互いにこだわってる点がかなりある。
やっぱりこだわり、
これはね、はい、20年や30年は続きますよ、
うん、
そのこだわりは、
うんうん、
そのこだわりがないようじゃね、
うん、
やっぱりお互いに町づくりに真剣にならないよね、
はい、いろんな意見があるのはこだわりがあるからこそ、
うん、そう、まあ、そういうこだわりがないと町は良くならない、
うんうん、
僕はそう思って
る、はい、じゃあ今いろんな意見がまだまだあっても、
まだあります、
それはこれからの西東京市にはいいことであるという、うん、
ただね、やっぱりこだわりというか、早ければなんていうかな、それぞれの町に歴史とあれがあるように、
思いや文化
が、癖みたいなものがあるんです、
はい、
その癖が、
はい、
いい癖なら問題ないけど、はい、悪い癖ってあるわけですよ、はい、だからそれが人々の足を引っ張ったり、うん、いろんなことをしていることは事実、
はい、
でもそういうことが全くねえなんていう町はありませんから、
はい、それは人それぞれ違うわけですし、
それはみんな違う、はい、同じですから、
はい、
だからそういう意味ではそういうことを含めてまあ、早ければみんなで手を取り合って、
はい、
いい町にすればいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。
それはまだまだ可能性があると、
ありますと同時にね、まだ、僕は十何年か経ちましたけれども、はい、まだまだダメだね。
ダメってことはまだ可能性があると。
ああ、まだうんと直す点がある、
うんうん、
それがね、やっぱりそれは自治体の長や議員さんの早ければ大変な難しい課題かもしれない、永久の課題かもしれない。
市民の側には課題っていうのはどうでしょう
か。いや、それはありますよ、はい、市民自身がそのことをやっぱり払拭しなきゃダメ、
はい、 まだまだこれからでもそういうことをってか意見出し合いながらいい街になっていける可能性がまだまだある
ありますあります。それはねまたそれをやらないといけないよね、
はい、
ある意味ではね AM 西東京はね僕は大変な役割を果たすべきだと思うよ、
はい、
それは、はい、今やれるんじゃないのかなテレビよりか、こまめに何でもできるし、うん、だから問題は、どれだけみんなが聞いてくれるかだ、
はい、じゃあ、最後になりますけれども今日の部分で、今街をねこれからまだまだいろんな意見が出ていきながらさらに良くなっていくというようなところだと思いますけどそれぞれいろんな立場の人がそれぞれの役割を果たして僕ら FM 西東京にもやっぱり役割はありますか、
うん、あのね今日ねあの3人でプレゼンデッキずっとあったでしょ、
はい、
結構僕は知ってる人いるでしょ、
はい、だから声かかりますもんね、
ね僕は秘書を辞めてもうね
12年
だぞ、
はい、
ねっそしてもう80過ぎたにもかかわらず向こうからこう頭を下げてきたりね、はい、まだ知ってる人が結構いるそれはね普通はね秘書を辞めて12年も経ってばね大体忘れられてる普通はで僕はねそこが普通の人とちょっと違うのかもしれないだからって特別何かしてるわけじゃないのよ何か、文章書いて出してるとかってことでも、うん、何もしてないだけどもやっぱりねこの駅前の再開発をした合併して西東京市を作ったとこの印象がね市民の中にあるんですそれは末木が中心になってやったんだということがあるだから良かれ悪かれその期待をしたしそしてそのことがでこういう町になったということを、はい、みんな知ってんだよね、
うんうん、
だから興味持っていやこんにちはっていうことで非常に僕は今日もね一緒にやるってね、はい、みんなが挨拶をしてくれたりして、
はい、
いやまだ俺も捨てたもんじゃねえななんて思っていましたけどね
これからあれですねそうやって末木達夫ファンクラブみたいな人たちの声をもっと聞いたりできたらそれは僕らがやれる役割かもしれません
それはね僕はもうそれはしなくてもうね僕が何か野心があるように思われたら困るし僕はもういわゆる完全に引退してそして早ければよすとびとりだよそういう状況の中でねあんまりね期待をされても困るしあんまり注文つけられても困るしでだから自由に私は私なりの思想と心情に基づいてやれることは最大限僕はやっていきたいと、
はい、
おいてこの町が良くなってほしいなとでその町が良くなるように何をしたらいいかっていうのは僕はやっぱり寝てて考えるのよいろいろ、うんでね
はい、
人は考えないのかもしれないけど、僕は考えるの、
はい、
それがやっぱりね政治を長いことやっていたね、うん、この嫌な習性だない
やいやで思いついたことがあったらどんどん FM で出してください、はい、
それはねあれが社長をはじめ社員がねやっぱり頑張ってもらってそして AM 西東京が果たす役割っていうのをちゃんと守ってもらえってこれがねこの地域のためになると思うよそれがね今日見てあそこのペスネデッキの方から朝見てああえらいその壮大なビルがねやっぱり生きてるなという感じを心の中で感じましたね
本当今日はどうもありがとうございます
いやありがとうございましたまたよろしくお願いします
お楽しみいただけましたでしょうか。まちおもいラジオ。この番組は、ポッドキャストからもお聞きいただけます。番組では放送しきれなかった部分までお楽しみいただけます。詳しくは、FM 西東京、または、まちおもいラジオで検索してください。